どうだろうね。今、まあ、
治った
ら、
もう、あ、うん、大学なんじゃないですか。大学
なのか。龍馬だったら全然取れるでしょう。
ああ、大学取りんか。
だって、背番号も戦後継承してるわけだからね。栄養入試なんか楽勝でしょ。
そっかそっか。
あの、息子世代なんで、
はい。
あの、東京なんです、この子。で、ジャイアンツジュニア選ばれてて。
いいすげえ。
軟式のそのプロ野球ジュニアトーナメントの、はい、であの調布代表と試合したんですよ。
はい。
でその時に投げてて、もうこんなの打てるかみたいな。
あ、その時から
ある種順当なんですよこの子は。
ああじゃあ
この世代で割と関東一の坂本と佐藤って、まあ関東でやっぱりこの世代でずっと中学校3年時代から輝いてる人を違ったんですね。
だから将来がちょっとあるから思い切ってできるっていうのもあるのかな、う
ん、まあそれはあるかもしれないですね。
ああなるほどね、
まあ、ちょっと変則だなっちゃったかどうなんだろう。まあでもあと僕いないといなかったからっていうのは、
なるほどね。
確かに両負担って言われて俺もほらプロでやるイメージだったからさ、
うん、
いくらトミー・ジョン
で、いわゆる
手術の仕組みとしてはさ、高い手術に入るじゃん。
でしょう、技術的にもね。
多分ね、何百万の世界ですよ、うん、きっと。
大丈夫
な世界。引っ張ってきて、それ移植してたからさ。
いや、
うん。リハビリ1年でしょ？
うん。
いや、もう。まあ、成功例があるからね、まあ、やれるけど、早い段階でもするんやな。
まあまあでも1か8かなのかもしれないです
ね。ああ、なるほど。
それはわかんない。
そっかそっか。
そりゃそうだよね。だって、現代高崎でベンチに入ってないピッチャーがこれやったらさ、
うん、
だ本当は必要なのかもしれないけどさ、そもそも大学の野球部には入れないじゃん。
うん、
佐藤龍我だから入れるわけじゃん。
そうね。
うん。うんうん、いやもしかしたらわかんないけど、プロ仕事だけ出してどっか取るかもしれないし。
ああ。
いやないと思うけど、
その手術費用誰か負担してる可能性があるってこと？
いや
ー、冗談ですよ。
いやいやいやいや。
一応栄養費とかには西武ライオンズ結構定評あるんですよね。だからその剥奪されるぐらいには。
プリンスホテル的なね。
居酒屋トークになっちゃうな。
そうね、ごめんなさいね。そうね、もちろん、
すいません。本当
いや、面白い。いや、面白い。いや、これでもそうっすね。確かに、トミー・ジョン高校生で。はい、
それは。やっぱ、県内の方が打てなかったんだよね。いや、まあ、ね、もちろん、いいピッチャーが上がってるのはそうなんだけど。
まあ、このクラスに行くとね。
この辺がまあ読めないというか、まあ、その夏の県内高崎ってやるイメージ別にあんまないんだけど、
いや、ないです、ないです、
これにしてもよ、春の優勝あって、予選でね、前橋行けるところがあれだけ打ってきて、
はいはいはいはい、
はいっていうところは、まあ、一個ありますわな、
なるほど、
ま
あ、波乱といえば波乱なのかな、でもまあ一応ね。
ね、
まあ、次の試合もでしたね。大阪桐蔭対小松大谷で、小松大谷が3対0で勝つというね。
いや、これは。
僕ずっとラジオだったんで、あんまり見れてないです。
ああ、そうなんですね、はい。私は見てないですけど、すみません。そうなんですね。
そこそこ完封負けが初なんだよね。
あ、
大阪桐蔭。
そうなんだ。
いや、だしこれ、あれでしょ、さらにマダックスも乗っかってきてんじゃん。
ああ、100球以内のやつ。
100球以内の、完封だから。
いやー、これはちょっとちゃんと誰か改めて見たい試合ですね。何が起こったのか。
うん、やっぱなんかこの試合とかを通して、あれだよね、結構あのキャッチャーの4番の東野君だっけ、
東
野君、ね、爆上がりしてる印象があるんだよね。
でもこの試合の人ですね。
ああ
5の0です。
いやだ、で結局さ、だからここまで来るとさ、
うん、
あるベスト4の星稜に勝って、九州王者の明豊に勝って、
う
ん、
どうすね、
あの大阪と完封ってなるわけじゃん。
これすごいね。
ですね、
下関国際を思い出しますね、これはね。
はい、そうね、そうね。
はい、はい、はい。
やっぱその年の大阪桐蔭の評価がどうであれ、どこが大阪桐蔭を倒すかは結構重要な。
そうそう、
その功績がね、
そうね、
あの夏ね、地方から通じてね、
ああそうそうそう、
どこで党員が負けるのかっていうのがもう、
うん、
うん、
すげえチームよ、いつ負けたかが注目になるっていうの、
そうそう、松尾たり
も、まあでも見事ですね、
うん、
これは西川君
ね、
やっちゃったな、いやーでこね、
ピッチャーね、
西川君に行けなかったのはちょっと言わしはあれなんじゃないですかね、
いやー、この相談はもうやっぱり野球人的には絶対行っておきたいとこだよね、
あー、そうなんだ、
通りありますね、ずっと石川
やっぱりね、そ、うん、もちろんその
グッドルーザーを蹴り続けたチームがね、うん、
あ、
いや、ずっとこう小松大谷はね負け続けてきたわけ
です、ああそこは星稜で
ね、石川県でね、
うん、
星稜しかりね、
星稜もさ、ほらグッドルーザーっちゃグッドルーザーだから、全国で言うと、
まあまあまあまあ、
うん、
そうですね、じゃあ石川
もグッドルーザーってこと、
つい、やそうですよね、石川も小松大谷で勝ち上がってるのもなかなか珍しいんじゃないですか、
いやいや、だって今大会初勝利だもん甲子園、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、あ、いわゆるその全国大会だよね、
はいはいはい、うん、すげえな、
うん、
渋いね、
石川の決勝で負け続けてるんですよ、
そうそう、
小松大谷は、
そうそうそう、
勝ったり負けたり、まあ何回か勝ってもあるけどもっていうことね、甲子園ではと、
うん、
あのすごい大逆転した時もありましたよね、星稜、
そして
星稜が勝っちゃったんでしたっけ、ね、勝っちゃったっていう、
そうそうそう、ロッテの岩下がレースかな、
最終回ね、はいはいはい、素晴らしい、
ね、ここで小松大谷が結実っていうとなんか終わっちゃうみたいな話ですけど、ついに星を取った感じありますね、
たこ焼き G ショックさんですよね、修繕中たこ焼き G ショックさん、素晴らしい、
すごい。
スーパーじゃないですけどね、選んでますね。
うーん。
うちのタイガースキャストのジャルダンさんも選んでますね。すごいですね。
うーん。
すごいです。素晴らしい。
はい。
うん、
はい、
そうですね。はい、
そして、京都国際と新潟産業大学。
うん、
で、京都国際4対0。これはもう、危なげなくなんですか、うん、新潟を
どう、まあ、そうですね。
3安打だもんね、新潟。
いやー、もう。
まあちょっと力の差が
あったと。いや、だからさ、結局、あのもうまあ優勝してるからっていうのもあるだけど、誰も西村を打てなかった、こう、
うん、
口火がこの試合なわけじゃない。
もう僕はね、この夏ずっとこんなの打てるかってつぶやいてましたからね。
そう
見ながら、ね、見ながら。
へぇー、あ。そんなに。
うん、そうね、
うん、すごいな、京都国際嫌だったと思いますよ、だって徳原に勝ってきてますからね、
そうですよね、
まあね、うん、それはそうなんだけど、うん、いやでもやっぱりちょっと良すぎたな、うん、西村が今大会通って、
うん、でこれも完封でしょ、結局
一人で投げてますね、
そうです、
うん、3安打完封？
すごいね。
うん。
完封。
3安打完封。
いい響きですね。3安打完封ですよ。
138球は投げてるけど。まあまあ。
ああ。
吉球が6。
でも、吉球。その130何球で継投させないのもすごいっすね。
すごいっすね、確かに。
あ、
うん。で、この後中崎くんまた完封しちゃうわけですよね。
すげえな。
そうそうそうそう。西村の完封もか、うん、みたいな。確かこれ4-0が3試合続くんだよね。なんかだからやっぱこの大阪桐蔭負けたタイミングのなんか今 LINE のやり取りを見てると、これ優勝どこなのっていうのがやっぱり俺京都国際かねって言ってるなや。で決勝の相手どこですか、東海大相模ですね。
あ、なるほど、まあ、紙一重だもんね、東海大相模もね、関東第一とやってるからね。
いや、そうなんですよ。
いやでもこれやっぱりそのアマチュアスポーツなんで日によって違うみたいなのすごいあるじゃないですか。ピッチャーの仕上がりって。
はいはいはい。
ね、
若いしね。
立ってそうじゃないですか。この2人がそれがなかったのか意味わかんないです。
安定してね。
一番。ちょっとよくわかんなかったな。
なるほど、はい。素晴らしい。いやいやですよね。すごい。はい。4試合目は小物高校対、西リポタン大学。13対0なんだね、これね。
はい、もうね、対策ついたけど。
ちょっと切れちゃいましたね、小物がね。
3回に8点取ってますね。
な
るほど、なるほど。
まあ、でもまあ。
試合は少なかった。
そうね。うん、まあ、西田もここら辺までかなって感じだったけどね。いや、っていうかね、いや、これ、1日でさ、
うん、
まあ、その、名前を挙げちゃって大変申し訳ないけど、県大高崎、智弁、大阪桐蔭、小松大谷、京都国際見ての、この試合じゃん。
う
ん、
そう
なると、もう1回戦からずっと見てるから、
うん、
あここはなんかこの辺だなとか、大体分かってくるというか、
はいはいはい。
まあ、球場の中で時間ずれで見てるから。
はいはい。
うん、だからまあね、西田もともと行こうと思ったけど、まあ、これいけるでっていうのではないかな、
うん、
と思いながら見てたかな。
なるほど。
ちょっと2回戦にしてはこの日、豪華すぎるなもんだって、
そうね、
出てくるチームが。
お盆で、これまた多かったでしょうね。うん、
はい。
はい。
どうせ私はかけてないので。全然もうノーストレスで見れるんで、こういう日は。
この試合はね、この日 ね、8月14日はね。
楽しいです。楽しいです。
はい、しかも大阪桐蔭がね、まくられるっていうのも見たもん
ね。この日は楽しかったです。
はい、すごいね、はい。そして次の日。私、現地行きました、
ね。ここから僕、甲子園。
あ、いたんですね。僕も1試合目だけ、アルプスに。
アルプスか。ああ。
そう、神村の応援ということで。
ん
あ、ごめんなさい、全然チェックしなかったな。ごめんなさい、挨拶もできず。まあでも時間なかったな、ね、またこの日に帰るんだったので、僕ら。
ああ、そうですか。
頑張ってて、この後、梅田に風呂に入りに帰りました。荷物を取りに。
ここはこの日から 2days。
あ、そうなんです。よ、取れましたね、お盆の時に。これ、前売りですよね。
前売りで。あ、今年はだから23日の10時から、7月の。
はい。で、ピンポイントに。選べるんですか、その何大会何日目みたいな。
はい、日付指定で選んで、
どういうこと
で、これ、今年多分ちょっと取りやすかったんですよ。
あ、そうなんですか、なんでだろう。
で、バックネット裏の中段をこう早めに取ったんですけど、
はい、
多分早く取れちゃって、中段の下の方になっちゃったんです。
わ、暑いとこ、銀山かかんないぐらい。
そうなんです。
あ
なるほど。日向になっちゃいました、今年復活も。
わあ、暑かった、これ1試合目だったから俺よかったけど、まず、去年も見ましたけど、そのアルプスで、去年は10時からだったんですけど、はい、もう暑さ、もうえぐ、毎年暑なってるなっていう、本当に。
ちょっとまあ、この1試合目、ちょっと曇ってたんで大丈夫だったんですけど、
はいはい、1試合目はですね。
曇ってましたよね、これね。
曇ってました。
はい、だからなんとか1点目を見れた感じありましたけど、この試合はもう、どうでしょう。
あ、中京大、中京大中京と神村ですね。
神村は、お互い1本が出続けない感じのまま
で。そうですね。で、6回の、5回の休憩の後ですからね、この間もそうだったんですけど、1回戦も。
はい、
そこで相手、って目線で言うとちょっと切れちゃってんのかなと思う。よし悪しなのかなと思うけど、やっぱ休憩は絶対せなあかんから。
いや、そこのタイムはちょっと、
うん、
試合の内容ガラッと変わっちゃいますよね、やっぱ6回。
そうですね。だからもっと地方大会とかそういうのでもやっていくべきなのかなと思う。うん、やってんですかね。
やってます、やってます。
ああ、やってんのか。じゃあその辺の入り方とかも、まあ、全国のね。
てるんですけど違う試合になっちゃうんですよね、6回から。
なんかね、もう神村が畳みかけたっていう意味では僕ら的には見ててラッキーはあったんですけど、まあなんといってもこの9回のね、こう入り木田のホームランびっくりしたんですよ。まず
ああ、入ると思う。
行く、そうそう、入る、ライナー的なね、低い弾道だったし、
うん、
入るっつって、これが結果、でかかったんですよね、最終的
に。そうですね、もう、そのまま行ったら、中京だった感じはしましたね、あのホームランなかったらね。
そうっすね、そんな感じでしたね。しかも練習試合から何年って勝ててなかったらしく、上村が。
あ、そうなんですか。
そうなんです、初めて勝ったんですよ。
ん
でお互いさっき言ったようにその知ってるんですよ。だから
僕そうでした、ね、
三塁アルプスとかで見てもそのもう部長さん塩田先生というんですけどその方は僕と同い年で明徳義塾出身の方なんですよ。小田先生の先輩に当たるんですけど学校の監督するということで当時どっか社会人野球でやってた選手を引っ張ってきたのがその塩田部長さんで、もうその方がしきりにバッターが立つたびに外野の指示をしてて、あ、知ってんねやなっていうのは感じたんですよ。もう細かく前前とかまた左左とかもうあ、ね、そんな細かく指示するみたいな、まあね、そうそうそう、
いややっぱデータですよ、
ね、後で記事見たらあやってて初めて買ったっていうのがあって、
うん
うん、あるんやなと思ったのは後で見ましたね。現地で見て気づいたのは、
うん、
でしたね。応援も中京大中京の方がすごかったっすよ。
いや中京あのこれちょっと今日話したかったんですけど、
はい、
中京大中京出た時は、
はい、
やっぱりチアリーダーを見た方がいいですね。
あ、そうですね。チアまでは目が届かなかったな。
あのその可愛いとかじゃなくてあの、
はい、
声の大きさ。あ、
そうっすね。
チアあとポンポンの動きの揃い方。
あ、すげえ、そこちゃんと見てなかったな。そうか、
すごいですよ。やっぱりピタッと止まります。
試合が始まる前もなんか上村頑張れみたいなエールを送るんですよ、うん、最初で
エール交換。はい、
上村しないんですよ。なんやねんと思ってて俺せいやってあっちしてくれてるやんと思ってたけどまあもう俺も
部が、
まあ、
半分部外者だから、ね、
そうそうそう、すごいな思って最後はしてましたけど、
ね、中京も、うん、エール交換、
そうそう、こう点が入るために効果を歌うのかな、なんかすごい迫力ありましたね。
うん、
声もいっぱい、まあ、分母が人が多かったからめっちゃ来てたみたいで圧倒されてました、こっちも。かといってこうやり合って声出すぞでもないし、こっちは別に俺は特にもう見させてもらってますみたいな感じですから、応援はしているけど、
うん、
その歌に合わせて踊ったりとかもせんし、結構冷静に見てたつもりですけど、上村応援しながらも、うん、でもやっぱ相手がすごいなとは思いましたね、うん、すごかった。
あ、でもお互い主軸が全然打たんかったイメージ。
でエラーがあったんですよね、相手なんかね、結構大事なところでエラーをやったようなイメージ、うん、サードの子とかが、まあ、甲子園だもんね、何万球で受けてきたけどやっぱもうしちゃうんだもん、エラー下手ではないのよ、
うん、
下手ではないんだけど、やっぱ、うん、ね、置きに行って投げてわー送球ミスしちゃうんねとかね、高校生ならではのね、まあ、プロでもあるから、
うん、
まあ、そういうのにつけ込んだ、畳みかけた感じかなっていうのはありますね、
うん、
逆転勝ちっていう感じじゃん、あ、負けるだろうなみたいな感じでしたもん、6回から急にだったから、
うん、
あのクーリングタイムがね、やっぱ怖いっすね、やっぱね、うん、あの入り方とかが、クーリングタイムの
運用はちょっと難しいっすね、本当に難しいっすね、ピッチャーが、
うん、はい、うん、ピッチャーね、
でクーリングタイム明けの実する選手が多かったような気が
する。ああ、そうそうそう。それこそ、はねくんでしたっけ、はたくんでしたっけ、あの子もですもんね。なんでなんかね、一回。
いや、多分、一回体冷やしちゃってんじゃないかなと思って。
ダメなんか。首は冷やしてる映像はようありましたけどね。
うん。うん、クーリングタイムで10分空いて、
はい、
6回に怪我の治療でまた給水タイム入って、
はいはいはい、
都合20分ぐらい休んでますみたいな試合結構多かったと思うんですよ、ね、
そうですね、分かる、分かる感じです。
あのでデータベースの話じゃないですけど、
分かる体感ですよね、
うん、
分かる気がする。
この辺の10分の使い、多分10分ちょっと長いんですよ、
うんうんうん、ですね、
はい、
待ってる方は特にですもんね、もうそのバックスクリーンのその映像もう見たかな、散々みたいに。またやんそれみたいな。甲子園100年の歴史もうええから分かったからみたいな。 がもう暑いからこっちほら、うん、トイレとか行きゃいいんだけど、うん、暑いなみたいな、ね、なんかその間お客さんを楽しませる方法ないんかいなと思いながらもね、まあ、主役はね
選手たち、寝癖の PV はいらない、寝癖の PV は
いらないよね、あのね、あのネット甲子園のやつね、
野球の対局みたいな人たちね、
そうそう、ネット甲子園なよなよしたやつが、前髪を切れお前はって思うやつがなよなよしたやつが歌ってたわ、あれもええわと思いなが
ら、どういうチョイスしたらあれになるんだろう、
よしいじり好きだなあ、変ね、
よしいじっちゃう、ごめんなさいね、そうそう、あれいらないですね、確かにね、甲子園で歌うんだ
もん、はい、あ、ですいません、だからそのやっぱクーリングタイムが難しい以降の要素だってこと、ね、
そうそう、
でこれあの暑くなくてもな入っちゃうんで、
そうそうそうそうね、そうね、
夕方でも
クーラーが冷えたクーラーの部屋ですもんね、確かクーラーの強制的にいいですもんね、
これ、はい、不思議なのはあの昨日ジャイアンツカップってあの中学生の軟式の大会があるんですよ、
はいはいはい、
カップってボーイズ、シニア、ポニー、ヤング全部合わせた公式野球の頂点みたいな、
はい、
これ決勝東京ドームでやったんですけど、
はい、
夜
クーリングタイムあるんですか、まさかの、
あるんですよ、
あー、もう徹底してるんだね、だからもう途中で強制的に水飲めとか、
だから、はい、なんかその辺もうちょっと柔軟にやれやいいのになっていうのは思った、
もう、はい、もうみんな共通の意識で5回で1回切りましょうみたいな、
行って10分ですと、
あ、
これがいいのか悪いのかって話ですよね、
いやと、
あ、難しいんでしょう
か、こっからそういう戦い方になるクーリングタイムの使い方とかもまた出てくるんでしょうね、
うーん、いや相当難しいと思います、
あ、冷やしすぎてもいかんし、はい、水飲みすぎてもいかんしっていうところですよね、
はい、
はい、すみません、
すみません、ずれちゃいました、
そんな、でもまあそこが起点になったような試合でしたね、確かに、はい、はい、で次の試合、岡山学芸と掛川西で岡山が2対0、うん、この辺はもう全然見れてません、移動とかで、
ああそっか、
これはもうかなり
現地離れちゃって
た、差がありましたね、あ、掛川に勝てる要素がこの試合に関しては全然なかったですね、
ああそうなんですね、いや生で見てますもんね、そっか
どうやって点取るんやろみたいな感じの試合でそのまま終わっちゃった感じですね、
そっか、まあ、2対0ですもんね、まあね、なるほどね、
うん、
岡山のチームはどんなチーム、まあ、はい、どうぞ、
この試合は丹羽君だったけど、まあ、起きた丹羽が全く前段階でこうカバーできてなかったんだよな、俺、このピッチャー。
岡山のピッチャーね。
うん、2試合連続完封でしょ、これ、チームとしては。
ああ、なるほど。
むずい。
これでもね、ヒットは打ってるんですよ、ヒットは。
あ、そう、
別に、掛川西は。
どう別に。
6本
ですね。
で出塁はするんですけど、例えばノーアウトとかワンアウトとか一塁ランナー出て、まあ、送ってワンアウト二塁ないしツーアウト二塁になった状況からの点取れる感じが全然しなかったというか、
はい、でもこれ丹羽君はフォアボールもデッドボールも与えてないですね、ゼロっすね、
うん、
それ
もともとコントロール、うん、地域から、うん、あの地区大会からほとんど出してないはずだから、起きたも丹羽も、
すごいね、
うん、あの出しただけで、この夏初のみたいなことをなんか言う感じの、
言ってた、カムラの時言ってた気がする、うんうんうんうん、でしたね、でしたね、
うん、
掛川西が敗れるっていうか、まあ岡山が勝つと、
はい、
はい、
これはなんかかなり力の差があったような気がしました、
おお、2対0
の中では、
なるほど。いや、現地。はい、いやいや、見てますから、現地で、はい。はい。そして、さっき言ってたね、はい、早稲田実業対、鶴岡東が1対0っていう ね、早稲田が勝つと。
甲子園に詰めかけた3万人がみんなね、点がたくさん入る試合を期待して、
はい。
望んだ結果、
10回で、
さよならという。内野手5人シフトが見れるとは、みたいなね。
そっか、それ、それ、退社じゃない、
退社か、
退社。
それ退社
だ、うん。
それ退社。 これね、あのベールを脱いだ中村くんが見れる試合ですね。
そうだね、そうだ、ともに、
10回長切るとは思わんかったですよ、無視
して。あ、そうなんだ。
お前それ予選からできたやろうわと西東京の皆さん思ったはずです。
144球、10回無失点。
いやー、でもこれもうほとんどヒットも出なかったし、
吉四球が3、うん、
出してたな。
鶴岡東がじゃあ打てなかったっていうわけではなく、このピッチャーはすごかった。5回までノーヒットノーランです。すごいね。
おやおやってな
ってる。鶴岡東ここで敗れるだったか。なるほど。
まあゲーム展開が全然思ってたんとちゃった
な。全然違いですよ、もう全然違い
です。試合でもない、全然打ち合ってないと。なるほど。
うん、ですね。
ですね。鶴岡氏が見なかったですね、もっとね。
うん、
で、続いて、総選艦対大社で、大社が5対4。これもタイムリーですね。
うんうん、
このコアの投げ取る、だから、マニア君は結構、だから投げることになるんですよね。
うん、
そうだね。
早稲田実業まで。ずっと投げてますもんね。
創成館はですね、キャッチャーが168センチで、体重50何キロなんですよ。
いやいや、もう軽い。
キャッチャーじゃね。
キャッチャーでちっちゃくて。
ピッチャーも170で、体重50何キロなんです。
はい、細いね。
あの、その、ここまでミニマムなチームがあるのか。
あ、さっき言ってましたね、創成館ちっちゃいって。
はい。
そんな。
中学校3年生が試合してるみたいな。
成長期来る前みたいな。ちっちゃいキャッチャー確かいないね。確かに。
いない。確かにね。
本当にあんまり。びっくりしました。
それでもね、勝ち上がっていくんだもんね、すごいね。
で、なんか結構、本当に、僕、これ、9回ぐらいまで見て、8回ぐらいまで見てたのかな。
はい。
ちょっと帰んなきゃいけない、途中離脱したんですけど。はいはい、わあ、大社が主役になった試合ですよね、これね。
ねえ、大社すごいよね。すごいよね。3勝するんだもんね、大社。すごいよね。こっからもう注目、こっからって
もう、もうこの試合ね、第4試合って難しいんですよね、しかも。
ああ。
できないですけど、この創成館と大社だと、お客さんもね、結構、当日見て帰っちゃうみたいな感じなんで、
はい、はい、はい、
はい。うん、かつナイターなんで、ちょっと、
そうね。
っていうと、すごいいい試合になっちゃって帰れなくなるんですけど。
なるほど。いいね。長い試合ですね、これだからね。
うん、
長い一日でしたね、この日はね。
うん、
いや、大社旋風ですね。はい。
はい、ですね。
そして16日が、広陵対東海大相模だね。これもね、屈指の。
これはサプライズでしたね。
8対1。これ見てる、ここで現地で。
あ、見てます、見てます。
いや、すごいです。
これ、さっき言った岩翔が言った通り、高尾響大丈夫かみたいなのが、相模に捕まっちゃったんですよね。
はい、うん、はいはい、一人で。ね、見えてるやつ？あ、じゃなくて？
二番手で出てきたんですけど。
あ、本当だった、格言ね。はいはい。
うん。これ出てきてバカバカ打たれるんですよ。
はいはいはい。なんだ打たれてます。はい。
うん。
5失点。
うん。
いや。
ここで勝負あり。
そうっすね。これまさかなんでしょうね。
まあ、勝敗はともかくとして、高尾のやられ方としては、いや、なんかさ、その、さっきも言った通り、別に相模でめちゃめちゃ打つチームじゃないから、
うん。
打力をめちゃめちゃ前面にしたところに、響が飲まれていくは可能性としてはあるんだけど、
うん。
相模、いや しかもさ、あのこれ先発が山口ってあの広陵の方がね、うん、
はい、
っていう今まで高尾一本だったところを、うん、春から改良をかけて山口が伸びて、うん、で広島とかはね、割とその山口高尾の系統あったはずだから、
うんうんうん、
要は響き一本じゃなくてもいけるようになったんだよの広陵だったから、
はいはいはいはい、
あの全然想定外とかではないはずなんだよ、この系統も含めて
3失点5失点だからね、うん、2人でね、
うん、
じゃあ その5回の4-1とか5-1ぐらいまでは、
はい、
まあ、あったと思うんですよね、
はい、
山口君捕まっちゃうところまでは、
はい、広陵がね、まだ
これでもうこれ厳しいってこれじゃダメだってなったタイミングで、
うん、
高尾君が打たれちゃうっていうのが、
はい、
ね、もうそれは想定しなかったと思うんですよね。
うん。なるほど。生まれきれずになるのかな。
うん。
まあ途中から出てくる難しさもあるんでしょうけどね。まあそれを余ったな相模がね。
うん、まあそうですね。で、まあ藤田君は打てないと。
うん。すごい。藤田高橋の系統ですね。
ちょっとチームとしてどうだったの？いや、まあそうさ、どうしてもやっぱりその9回の時点でさ、点差が開けばさ、
うん、
その負けを受け入れる準備が割とこうしやすいというか、
うん、
1点差だったらほらまだ分かんないよねってなるからさ、
うんうん、
俺やけに広陵の引きが早い印象があったんだよね。
早かった、もうベンチ下げちゃった時点で、
うん、
広陵打ってなしみたいな感じだったんで。
ああ、そうなんだ。
だからもう9回の時点で、そう、もう終わりを受け入れてるっていう感じがあって、
ああ、
うん、なんかチームマネジメントとかなのかなってちょっと思ったんだよね。なんて言うんだろうな、開けてるってかね、開けてるように見えたの、俺は。
いや、もう、もうでもああなっちゃったらベンチとしてはもう白旗ですよね。
ああ、
そうだね。自宅あんだけズバズバ来てて、うん、山口高尾でもうこんだけ失点しちゃったらもう打ててないよねっていう感じになっちゃった。
なるほど。
うん。
っていうのはちょっと気になったし、
うん。高尾くんそのままベンチに下げたのが僕はびっくりしましたね。
うん。
そうね。いや、でもなんかやっぱ、
そうだよね。終わっちゃうんだと。
エースどうこう関係ないね、やっぱ今の系統って。
うんうんうん。そうね。
俺らがファーストとか外野に残すってことほとんどやらないとこも。
そうね。そんな感じだね。
うん。
確かに確かに。8対1だもんね。
うん。ちょっと想定外でしたね。
こんなに差がつくとはっていう。
うん。
うん。
はい。で、よりこう、相模の。
うん、
優勝の蓋然性が僕はここで高まりましたね。
なるほどなるほど。
うん、
強いぞと。
はい。
なるほどね。で次の試合が明徳対関東第一で関東第一が3対2。これもいい試合ね。いい試合見てますね、またこれもね。
まあ、この試合見てて僕が一番思ったのはやっぱり、まあ、3試合、まあ、何試合か見てやっぱり打球が弱いんで、
うんうんうん、
この野球が変わったってすごい思ったんですけど、
あ、そう、内野ゴロ、はいはい、内野ゴロの感じでも違うんですね。あー、なるほど。
ショートの前の打球をサードがカバーしないとアウトにできないんで、サードの横の動きが大事になってて、それを結構高橋くんがこの試合も何球か処理してるんですよ。要は ピッチャーの右側のゴロ、ピッチャーから見て右側のゴロ、
はいはい、はいはいはい、
本当だったらショートが前に出てきて全力で走って前でさばいてアウトにしなきゃいけないのが、はい、打球が死んでるんで、
なるほど、
サードが取りに行かなきゃいけない、
それをうまくやってるんだ。
や って勝ってた印象ですね。
うわすげえ、すごい見てるね。
これを僕はすごい感じました、この試合で。で高橋がバシバシいいプレーしてたんで、余計に横で見てた阪神ファンは、うん、これ里輝より守備うまいんちゃうかって。
いや間違いないでしょうね、間違いないでしょう、それは
もう外野に戻してあげて。
そうね、高橋に失礼だ、
バッティングに集中させてあげて。
そうなのよね、まあ、叩かれるしね、メディアも手のひら返しですから、
話は。これが象徴的だった気がしますね。
いや
象徴的で、僕がここで気づいたのは、あ、もう、
うん、
サードとショートでいうと、ショートの方が大事なのは分かるんですけど、
はいはいはい、
サードがめっちゃ大事やなってなったのは。
すごいね。
その結構、そこ大丈夫っていうぐらい、三塁線開けてましたね。
ああ、だからもう間に合わないか、もうそっち行かれたらしょうがないみたいな。
はい。
まあ、だから三塁線も速い打球で抜くのがないってことなのかな、あんまり。
かもしれないですね、ちょっとはそこまで見なかったな、うん、でも三塁線抜くあたり。う
んうん、ああ、三塁線の二塁があんまり見た記憶ないね、今大会。
で、もっと言うと、ヒットも外野前のヒットも打球全部死んでるんです。
なるほど。
でそうするとセカンド下がらざるを得ないんですよ。
はいはいはいはいはい。あ、なるほどね。
そうするとやっぱりサードの守備範囲変わったなって感じは、
いや
すっごい思いました、この試合で。
なるほどね。
けーだ、めっちゃおもろい話してるねこれ。面白いね。なるほどね。
シングルヒットの打球ってもう外野の定位置までにボール止まるぐらい打球死んでるんですよね。
はあ、そんな違うんだ。
そんなヒットばっかだったんで、
はあ、極端に飛ばなくしたね。すごい技術だね、それも。バットの回
収。そうなってくると、さっきのその上村の話もそうですけど、
はい、
打球方向とかやっぱデータどんだけ取ってるかみたいな。
ああ、なるほどなるほどなるほど。ですね。
なんかちょっと要素になってきちゃうんじゃないかなって、
ね、
統括的に僕は思います。この後の試合も結構その場面多かったんで、バイアスかかってますけど。
いやいやいや。いやすごいね。
こう思った試合でした。多
分それだから、万振りでってことですよね。思いっきり振ってて、そんな飛ばないってことですよね。ちょんと当てるレベルじゃなくてってことですもんね。
ポンと当てようとしてる選手そんなにいたかな。
ああ、そうなんだ。もう満振りでそんな打球
し
ない
。満振りというか、多分捉えたと思った打球が全部そんなこう伸びないみたいな。去年まで外野越してた打球が全部外野フライみたいな。
そん中で長打打ってる人たちやっぱすごいんだね。
いや、だからすごいすごいですね。だから
すごいんだ。
宇野原田はやっぱり
すごいですね。
ここにかけたんだけどな。
青森山だ。
うん、
そうね。
でもちょっと、なんか、そういう人いないですかね、データちゃんと集計してくれる人。
いや、もう高橋宏さんしかいないよね。出したところで発表する場所がないんだけどね、もうごめんなさいね。個人的にくださいよ。
でもそれをやってるチームはもうある気がします、この秋が。
ああ、なるほど。
いや、生産者がやってる気がします。
そういう戦い方なんだね。だからね、
うん、
遠くへ飛ばすだけじゃない、ね、なるほど。高橋くんのこのすごいですね、はい、サードに注目してたっていうのが、ね、すごいらしいです。
いや、めちゃめちゃうまかったです。はい、
素晴らしい。関東第一がね勝ちました、
はい、
明徳も惜しかったですね、はい、はい。そして先ほどね、
高橋君のその守備が、もしかしたら市川君の守備範囲の広さもちょっと関係あるかもね。
あると思います、あると思います。
バッティングはあれだけども、守備に関してはこの子もうすごいから。
ショートの子ね、市川君。
三遊間の深いところが処理できるって前提になるから、
そうそうそう。その市川がいるからこそのやり方もあると思う。それがこの大会バシッと関東第一はハマったから、
はい、
なるほど。
間違いないです、これは。
すげえな。ショートありきのね。この打
球は結構あったと思うな。
あ、
うん、
だよね、深く守って、そこからさせるから守れるわけだもんね、そこの深くで、
うんうん。ショートが深いって前提でサードが守ると、サードの機能が変わってくるってことですね。
いや、
なんか、いや、その高橋の守備って、確かにパーって思い浮かべてそうなんだけど。 結局さ、ほら、関東大震災、ここから決勝まで全部1点差ゲームじゃん。
はいはい。
で、節目のアウトって絶対市川なんだよね、このチームって。
そうなんだ。
打球処理をするのが。それはだから今言った市川の深さだったり高橋のその横の機敏性とかっていうものがなんかすごく関係してるという仮説は確かに成り立つなと思って
今聞いた。僕はもう見てそう思いました。
いやそれは
ハードショート、そうだね。そうすると外野の重要度がちょっと下がってる感じがしましたね。
ああ、まあね、
だからただという意味で、ね、外野変調チームがコロッと負けちゃったっていうのは確かにカラーとしてはあるのかもね、うんうん、
守備位置ですよね、データの守備位置っていうのだけに、うん、まあ、すげえ。あとノックとかも、もう相手もめっちゃ見てるんですね、うん、7分ノックって。だからコーチャーとかは特にでしょうね、ああ、この外野やったら、回せるなとか、考えてんだろうなと、もう相手チームがずっと見てるの、もうそれが印象的だった。こんな真剣に見るんや、相手の、と思って。
うん。
データ取ってんだよね、それからね、もう見てんだよな、思って。すいません。
まあ、そうですね、サードコーチャーは判断。
ですもんね。
ここで言ってんですからね。
ですもんね。はい。いや、いい。着眼点が素晴らしい。はい。で次の試合、青森山田対石橋で、青森山田5対0です。
これだから、カブトモリさんが寝てた試合って
ことですか？そうだ、
ね、そうですね。
何もし
ぐっすりと、
はい。
何もしなかったからよかったんですね。でも、継投は。
ここで原田くんの。
はい。
継投はもう、島山。
3人。
くんが、出てくれたんで。積極的に存んできた。
すげえね。そんないる、
僕は原田君のホームラン見れたんで、これで満足しました。
そうか、そうか。少ないホームラン。
打球の感じ的には、ちょっと中村拓也的な、こう、バックスクリーンのように入ってきましたね。
初回だしかも、これ。はいはい、
ピンポン玉みたいな、体育館の長いホームランは。
いいですね。
ちょっとバックネット裏でビクビクしました、僕は。
その時は入江君が投げてないんですね、これは。あ、投げてんのか。あ、投げてない。
いや、初回なんで多分違うと思います
。あ、違う
ん
だ、ね。
うん。相田君かな。
あー、なるほどね。で、スパッと変えるんだね、最初でね、もう。
うん。
まあ、入江君からも2点取ってるんだもんね。
まあでもなんか、ここでなんかちゃんと原田君がホームラン打ってくれて、僕はここで満足しちゃってました。
なるほど、スーパージター。打ちましたね、でもね、この試合、すごい。
はい。
はい、石橋ここで敗れるということで。
はい。
うん、
よろしかった。そして次の試合が霞ヶ浦と、滋賀学園が6対2。
うん、
どうだったのよこれ。
滋賀学園やりそうやなっていう時はもうこの時は3試合目だからね。
3安打に抑えてます。
うん、そうですね。僕はこの試合は新幹線が止まってたので、
帰
らなきゃいけない影響で、
はい、
途中で帰りました。
ああ、
そうか。というか、青森山田の途中で帰りました。
ああ、そうなんですね。
はい、北陸経由で帰りました。
あ、そうなんですね。敦賀まで行って。
はい。
なるほど。
はい、6時間半かけて帰る羽目になりました。
うわ、
しんどい。台風のおかげ
で。大変だ。
はい、2年連続、新幹線が止まりました。
なるほどね。なこれ
来年も止めますよ。
いや珍獣さんの力で
新宿と新幹線は止まりますから。
えなあ、
すいません。
いや、いい試合全部見ましたね。でもね、素晴らしい、
うん、いや大満足でした。はい、
なんか 何年か後はそのアルプスまでこう屋根が伸びるよみたいな話も出てるみたいな。あ、なんか
そういうリリース出てましたね。
ですね、いいことですね。早くしてほしいですね、そうなると。
うん、
うん、はい。そして11日目大会、1試合目、智弁学園対小松大谷で智弁学園が6対3。これもいい試合なんじゃないですか、これ。小松大谷がね、勝ち上がってきたところを。
そうね。
うん。そう、
どうですかね、ちょっと見れてない
な。いや、私も見てない。なんで見てない、これ、俺。はい。
そうだな。まあ、田中がいいのもそうなんだけど、まあ、笹川君とかがね、いい。出しちゃったなぁと、
うんうん、
いやーそうか、いやでも今思い返してもやっぱこれ智弁勝つんだってなるよね。
なるなる、小松大谷勝ってもおかしくないなって
そうだね、
思ったけどなぁ、
そっか、中盤で結構入れてんのか。長打が出てますね結構ね。なるほどね。3-4-5-8言ってます。はい、はい、次いきますよ、じゃあ。
はい。でも、はい、京都国体ですね。
ですね。
試合京都国体です。もうこれは。
西日本短大、4対0。
打つは、抑えるは。
そうね、このピッチャーが、もう阪神のあの、前のコーチの井上さん似てるんですよね、ちょっとね。京都国際のこのピッチャー名前何だったっけな、
中崎
でしたっけ、
中崎です、この試合だから中崎くん2試合目ですね、
完封。あ、中崎でした、はい、すいません、はい、そうだそうだそうだ、すごいですね9回入れて、
ちょっともう この時点で京都国際誰が止めるんやみたいな
気持ちが多
分出てきたと思うんですよね、
スウェーデンやってますね、
なんかあれよね、京都国際ってほらもともとその長打があんまりないよねって言われてる、あんだけのチーム、なんか全体にバットが遅れて出てくる印象があるんだよねこのチームって。
そうなんだ。
特にツーストライクに追い込まれてから、あの一時期ね、梶谷さんの時の中学館がもう、足上げないでっていうのを徹底したりあるんだけど、なんかこうバットの出し方のなんか訓練で特別なの受けてる気がするんだよな、京都国際の。
確かにね、今日も確かに西村君逆方向だったもんな。
まあ、引きつけてというよりか、なんかバットがこうスイングの体の動きに対してちょっとだけ遅れて軌道に入ってくる。変な、なんかそういう印象を持つバッターが。だからさ、もちろんさ、その、なんて言うんだろう、1、2の3じゃないからさ、それは長打も出ないじゃん。
うん、
でもその、マシンというか、その、投球の軌道に対してバットを乗せていくというか、入れていくというか、まあ、その印象はやっぱここのバッターって、割とみんなあるんだよね。だから割と、回も満面なくこう、ヒットが出てくる印象があるんだよね、この
チーム。この日打ってますね。
外野の前で失速する、
ゴ
ロみたいな。
うん。
打球なんだろうね。
16安打打ってますね。すげえ。
でもヒットの比率で言うと、そういう打球多かったと思いますよ。だその、本当、ね、あの、火の吹くような当たりっていうよりは、
ああ、そうそうそうそう、そういうのじゃなくて。
外野と外野の間に落ちて失速するような打球がすごい多く、多かったのを、しかも逆方向にみたいなのが、
へえ、
多かったイメージありますね。イメージですけどね。
戦略なんでしょうね、それ監督の。
いや、そう思います。
なんか指導方針だと思うな、あれは。
すげえな。
じゃあ、それで野球いいのかっていう話が多分出てくると思うんで。
まあまあ、そうですね。そうね。確かに。いやでもピッチャーが打てないのすごいですね、このピッチャー
打てないとそうなってきますよね、でもね。
そうね。
圧巻だったから、これ。素晴らしい。 そして第3試合目は岡山対神村学園で7対1で神村学園が勝ったと。7対1もその点入ったかなぐらいの、うん、まあまあ固め打ちかこれも。で正林にやっと1本出るというヒット
か、ね、そうですね。正林、吉川あたりがちゃんとタイムリーが出始めた感じですかね。
いやだからやっぱ神村ってこの3試合がさ結局初戦って羽根くん元気だったら勝てたのがあって、
うんうんうん、
うん、で中京大中京っていうね夏の試合巧者にクーリングタイム超えて逆転をしてっていう形で、うん、そうそうそう、でこの試合に関してはさもちろんねあの学芸館がさずっと完封完封で行くとは思ってないけど、
うん、
ついに試合連続完封のチームに対してこの中押しっていう割となんていうのチーム力に差がある勝ち方をしてくるっていう、
うん、
このなんかで、今村が良くない良くないって言いながらもこの試合早瀬じゃん。
そうそう2年生なのよ、
いや早瀬が
でかかったっていうところにめちゃめちゃ嫌だったんだよね、うん、うわ去年ベスト4のやつが照準を合わせた勝ち方をチーム状況を上げてるよねって思った、
うんうん急になんかね、
ぶっきりっていうのが、うんうん、まあ3試合通して色の違う勝ち方をしてきてるから
早瀬が良かった、こういう女の子おるよなっていう顔をしてるんだよね、
うん、
伊藤し、あの佐藤しおりっぽいんだけどちょっとねこういう女の子いるよ
佐藤しおり神村学園だった
あのね早瀬がに見えたんだよ、
あ
2年生だからね早瀬が早瀬が
ああ
こういう女の子いるよなみたいな女が見えてね、ちょっとガチャピンっぽいんですけど、
そうね、
いやいいです、
相手の相手の敬意をもう鹿児島に忘れてきたかって
思
った大好き
いいですよ、
うん、
吠えまくってましたけど、
うん、
いいスライダーだしね、スライダーで取れてましたね、あのカウントをね、うん、でした
またです、
うん、
はい、岡山もねそんなずっといいチームでこんなに点数差になるんやなっていう感じですよね、だからね、
まあまあまあ、まあ、でもこのタイミングでね学芸館だったのはまあこれも組み合わせだと思いますけど、
ね、そうですね、うん、そう考え的にはね
宗教とかでやっていくとやっぱりちょっとね、うん、
ですね、
うん、
はい、勝ちまして神村、はい、次の試合大社対早稲田実業3対2で、
はい、もうあのこの夏のメインイベントこれですね、
いやもうここはまたタイブレークで、まあ、投げたもうこのマニワ君がもう抑えた時に泣いちゃってるんだよ、もうね、いやいやまだ分からへんねみたいな終わってないよみたいな、でやっぱりその次 の, あの回も投げないといけないみたいなのもありましたけど、早い早い泣くのと思いながら、
うん、
でこうさっき言った5人内野5人対戦っていうの
は、そうですね、
それはまりましたからね、抑えましたから、それで
そう
そうすごいですよね、
うん、
で結果まあベスト8ぐらいまでになると割となんかこうほとんど当てられるというか、これはどっちになっても分かんないなっていうゲームが多い中で、まあやっぱり当てれんこの当日大社は
ねえ、
うん、
全部すごいよね、
やっぱりさその3回戦ってさ過去の大会見ててもさ、うん、一発エースを休ませる試合じゃない、
う
ん、
そうね、
特にその上の方を目指すっていうところでいくと、
はい、
うん、
で、まあ、上の方を目指すっていうところどこにライン設定をするかにもよるんだけど、まあ俺も大社の監督だったらそれは間に合わだよなと思いながら、
うん、
うん、でもうん、やっぱ関東は考えねえからさ、
関東なのよね、
そう長引けば長引くほど双日の方が有利だよねっていう風になっちゃう、
うん、
う
ん、うん、まだ川上くん良かったからね、
うん、まあそうね、
うん、
なるほど、中村くんがね、そうね、
だから参加者はねマジでこれ大外しましたね、
いや
うーん、
正直ね関東1と明徳は多分五分なのよこれ、 これは別に当てに行かないゲームというか、
あそうね、
うん。でも他は多分俺全部当たってるんだよね。
うーん、
あっ、ベントコマツも正直 どっちもいいかっていうカードだったから、どっちもいいかとか分かんねえなっていうカードだったけど、
うん、
他はやっぱ、うん、これは当てらんねえし、
うん、
やっぱこの辺だよね、俺が岩見追加戦を見に行ったのは。
いやー、まあまあまあ、
会社にかけてるやつがいることを確認して、
そうね、そうね、
この人たちは何が見えてんだと思って、
そうね、いや、見たくなるよね、これね。いや、ちょっと会社を応援する感じになってきましたもんね、見てる人らもね。
そうね、
うん、うん、
うん、
うん。
いや、素晴らしい、さよなら勝ちです、
うん。
で、ここでもベスト 8?
そうですね。
一番面白いとされるベスト8。
うん。
差が見たい関東第一だね。
うん。
1日置いてか、だからこれはね。
そうですね。ここからはもう1日ずつっていう気があって。
いや、2対1、これも渋い試合なのよね。後半動くんだよね。
うん。
いや、相模がここまで点取れないと思わなかった。
ああ、そうなんだ。
うん。1点で抑えるとは思わなかったです。
これも畑中くんからの酒井くんだね。
いや、畑中くんついにベールを脱ぐっていう。
なるほど。
そう、そうなんですよ。ここで、今までの、うん、
なるほど。
付けを全部払い
にな
っていうこと知ってもしてないんだけど。
ってんだね。
いやー、でも継投のタイミングも完璧でしたよ、これ。
ああ、そうなんだ、ね、9回か。
9
回だ。
ここで、1回でよく出さずによく変えたなと思うな。
そうだね。
9回で。
いやー、これはやっぱ9回のね、1点がめちゃでかいんだよね。
そうね、表に出てる。
やっぱり 1-0 だったらタイブレイク手がつくから、まあもしかしたら頭から、9回頭から境っていう手もあるし、10回から境を想定して残すっていう手もあるから。うん、
はいはい。
うん、
で、結局ね、まあ、ぶっちゃけさ、その数字的なところでいくと、高橋君は別にこの大会当たってたわけじゃない中で、
ホームランか。
ホームランで1点っていうさ、そのいわゆるプロがさ、
1点
差だったら何起こるか分かんないっていうところを、
はい
はい、もうホームランなんか出ないんじゃないの中で、バシンと藤田から打ってきたっていうところに、
ね、
やっぱり勝が、
ね、
うん、うん、そうなのよ。
いや、藤田から打ったっていうのが一番、しかもね、
はい、
投げないあのチェンジアップをね。
あ、そうなんだ。
なんで打てたんだろうな、あれ。なんであの前でさばけたんだろう。まあ、狙ってたんでしょうね。
へ、
ね、そうだろうね。うん、待ってないと打てない、あれは。
すごいな。
鏡のダメージはでかかったと思う。
ああ。まあ、9回にも1点入ってるのは、2対1ね、だからね。1点取られたところで帰るんだね。
うん。
ああ、なるほど。あとの2アウトは酒井君が取ると。なるほどね。すごいね。いやもうこれは、ね、優勝候補でしたから、相模が。関東第一そのまま行くんじゃないかみたいな。
はい、私はこれで、優勝スピーチを作り始めました
。そうだよね。そうだよね。
そうだよね。相模に勝ったらそれはそうだよね。
そうだよね。
これは正直ちょっと相模だなって思ってたところあるんで。
うん、うん。で、次の試合も青森山田と滋賀学園で青森山田勝つと。
そうだね。これも、うん。
渋い試合だね、これも。7回に1点取って。
うん、いや、だから下山がようやるのよね、はっきり言って。
やる。やった。
うん。
ピッチャー。
ここはちょっとだからその想定の中の枚数に俺的には申し訳ないけど入ってなかったので、
うん、だここに桜田がいるイメージだったんですよ。
そうそうそうそう。
うん。
佐久があんま投げないのかーってなって、うん。で島山くんはすごいこの後も含めてようやったな。
3回で変えて関くんだ。
うん。
うん。系統がハマってます。
ああでもほぼ打ってないですよこれ。なんで1点取ったんですかね、これね。
何回
いや、もうそんな、関東第一と青森山田はずっとそんなんよ。
うん。
本当だ、投手ゴロ、バントしてセカンドゴロで、レフト前ヒット
です。ここで吉川が打つんだ。
うん。
そうそうそうそう。
ワンアウト三塁
木製バットでやっと打つんだタイムリーを。
すごいね。この1点だもんね、でも。もうすげえ試合、滋賀学園すげえな。
まあ、滋賀学園は別にね、決勝まで行ってもおかしくなかったですね。
そうね。引き続きやっぱり打つから、ここも。はいはい、だって、基本で打ってるわけでしょ。
すごいね。
で、まあ、土田もよかったしな。脇本がいいのはもう別に前の試合から知ってっけど。だし、まあ、そうだな。青森山田かけてるから、まあ、この、あれはすげえすんなり受け入れられたんだけど、まあ、滋賀学園やっぱもっと残したかったな。どうしてもさ、まあ、この後の大社のマニアとかは、球数の問題がこの後出てくるからさ、どうしても。だから多くをこう望むのが難しいんだけど、滋賀学園は、打ってるからね、山田よりはね。
一チーム。
ちょっとやっぱタコと岩井は抑えられんかったな。
抑えられんかったですね。
まあ、うまいこと分断をしたっていうだけの話であって。
まあだからそれで勝てちゃうんですよね。
単打で。いや、そうなんだよね。
長打がないとこうなるんです。
そうそうそうそう。
タコくん打ってるね。
打ってる。どうですか、エネオスあたりありますか。
あ、なるほど。社会人。
今、大阪っていうつわものがいるからね。
ああ、大ガス、まだ大ガスだな。大ガスだ。
甲子園通算4割。
ロシア大学か。
ロシア大学。関西でね、だから。
ただね、一個やっぱり、その席を入れるっていう系統のタイミングはあれど、何度も言ってると、島原田、吉川が全然打たないと。ただ、サブトモリさんはここにメストを入れなかったわけじゃん。
ああ、そっか、このシャツ、吉川君。
ここがすごい大事だったの。俺は動いちゃったっていうのをすげえ意識してやったから。
動かなかった。
吉川
のが良かった、
ね。多分ここでした。そうそうそうそう。だから頑張るな、カブトモリなんですよ。
なるほど。
本当に。
いや、頑張ったんですよ。頑張った。
頑張って動かなかった。
動かないことを頑張った。
そうね。
そうそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。
いや、すごい。
まあ、ただ他のパズルのピースあったかっていうと、別に青森山田そんなにあったイメージないですけどね。
ああ、
見たようがないというか。
うん。
回はやっぱり、そこそこ厳しいものがあった感じありました
ね。そうね。
決勝。
だから、やっぱりダブル佐藤がかき回して、クリーンナップが打ってれば、もっと5点とか、7点とか取れる打線のポテンシャルはあったから、それが多分、大会で言うと出なくて、その単発のピストルというか、ホームランに、原田君も、あと甲子園も確かホームラン打ってたけど、そういうゲームになっちゃった。
そう考えると、やっぱ滋賀学園が効いた感じはするな、
ねえ、すごいね。
青森山田止めちゃった感じありますね。
そうね。これだけ打たなくても、この滋賀学園止められるっていう席のやっぱすごさだよね。だからね、やっぱりね、そのチームポテンシャルで言うとね、このベスト4の残り方見ても、やっぱ青森山田の優勝の世界戦はあったんだよね。
ありましたよ、ありましたよ、ありましたよ。だからノーアウト3塁から点が入らなかっただけですよ。
ああ、準決勝、
準決。そこだけだな。
だから、まずこのベスト4っていう言い方をあえてしたけど、どうやって関東第一でもう一回相模に勝つかっていうところは考えたくないわけよ、もう。継続。
上村とも似たような試合してるしな。
そうそうそうそう。
不思議な試合だよな、これも。
次の試合いきますよ。
はい。
はい、
京都国際と智弁学園で京都国際が4対0。また完封ですね。
じゃあ、西よね。
じゃあは、ですね、西村。
西村です。4-0ですけど、4-0ですけど、フルボッコですよ、こんなの。
あ、そんなに打ってんだ。
で、
竹田村っていうのね。
11アンダ
ー。いや、西村が打てないです
。
西村が打てないです。
ああ、そういうことですね。11か、11アンダーです。そんなに、さっきの子とは違う。さっきの子言った子、西村って、その井上さんに似てる子。
中崎。
あ、
中崎。じゃない方、
2年生。じゃない方だ。そうだそうだそうだ。
防御率 0.00 じゃない方っていうのも結構珍しい、
ね。そうだね。本当だね。すごい。いや、京都国際強かったよね。
そうね。この試合からか、長谷川が5番に上がってきてんの。
たくさん、2安打打ってますね。
またこれ
も。いや、長谷川、そうそう。これがハマる、これが動けるっていうことの強さなんですよ。
なるほど。
そうですね。
我々はソフトボールで動くなと。
動かない強さもあれば。
そうですね。
でも小牧さんは動くのよ。
いやいやいや、でも吉川5番以外ない。
いや、そうなんだけどね。
あ、森山だね。
いや、ちょっとクーリングオフしすぎちゃったんで、クーリングオフじゃない、クーリングタイムしすぎちゃったんだよね。
クーリングタイムね。クーリングの夏か。
冷えすぎたね。暑いんだけ
どね。そうなんですよ。腹がちょっとでかいんで、ちょっと強めにしとくかが、もう冷蔵から冷凍に変わっちゃったんで。
なるほどね。
ちょっとやっぱり、デブとね、クーリングタイム相性悪いのよ。
3人で3人だからね、クリーンナップだからね。
そうですよ。
でも2回戦ぐらいの原田の2塁だとか見たら、これはやっぱり打つなと思ったんだけど、ダメでしたね。
ダメだったね。
泳げながらもなんか。
ちょっと原田に求めるラインが俺らも高かったっていうのもあるんだけどね。
まあまあまあまあ。
うん。
え、選ばれてるのあれ、U18 は。
選ばれてない。
ああ、選ばれてないな。
商売師も
選ばれてない。
うん、
なるほどね。まあ、今4対0ね、京都国際。
うん、
強い。そして、この大社と神村。うん、8対2なのね、はい、これもね、結構大差つきましたけど。これちょっと雨降ってるんですよね。
そうだね。
ちょっと滑っちゃって、もう、早々に今村くんを変えて、林くんにしますからね。これすごいなと思いましたけどね。エラーをね、もう打球処理ができてないが、今村くんがもうしっかりせよと3年生と思いましたけど、まあこれはね、ちょっと攻めすぎた、大社が攻めた守りをしてて、まあ、攻めたんでしょうよね。この7回の4点はその感じですね。間を抜いて長打になってるみたいな感じですかね。7回はこれでいっぱい点が入ったような感じでした。うん、はい。
うん。
で、マニア君がその投げすぎ問題、1週間に500球でしたっけ、
なんか細かいルールまでは覚えてないけど。
そういうのがあって、先発はできなかったけど、まあ最後は出てきて、でも結局、ダメだったんでね、打たれちゃったんね。
そうね。
うん。
うん、まあ、神村はここで大社と当たれたから良かったんですけど。
はい。マニアックが出てこない段階でね。
まあ、ね、さすがに1本だとここまでが限界かなっていう。
なるほど、なるほど。
何も何でもさすがにっていうとこですかね。
うんうんうん。
いや、でも大きな拍手をですよ、やっぱり。
いや、すごい。応援もすごいな。
本当にそう思う。
いや、これすごかったね。万全だったらね、これが1回戦だったら分かんなかったですよね、だから。
うん。なんせだって、報徳潰してるからね。
ねえ、すごいよね。そうね。神村ベスト4です。
そうだね、
はい。
確かに、神村の1回戦、早瀬以外考えられないから、あ、早瀬じゃねえや、今村以外考えられないから、
うん、
で、今大会の今村のデッキを考えると、1回戦で大社と当たったら、マジで救われてたもんね。
まあ、まあ、全然ダメですね。
わかんない。
うん。
いや、すげえよね。組み合わせもあるんでしょうけど。いやー、2 2年連続ベスト4すごい。でも大したもんですよ、これも。
素晴らしいですよ。
いや、素晴らしい、うん、素晴らしい。
いや、よかったです。
ただ、本当にね、主役でした、代謝は。
代謝がね、うん、でしたね。
うん、
本当に。そして準決勝いきましょう。
はい。
関東第一
ここで私いいですかね。はい、
どうぞどうぞどうぞ。
基本的にはさ、その準々決勝終わった後で抽選じゃないですか。
はいはい。
うん。で1試合目で関東第一が勝って、
はい、
で2試合目で青森山田が勝ってで、はい、うまいことこれがこう準決勝としてずれてくれたっていうところはまあ、はいはい、私はまず1個嬉しかったと。
そうね。
だけど対戦相手は逆だったんですよ。うん、関東一は京都国際でやりたくて、青森山田が神村でやりたかったっていうのが正直なところだったんですね、
う
ん、これは。
それ僕もそうです。僕もそうです。
うん。
うん、
なるほど。
っていうのはあって、うん。
いや、でもこれ、ベスト4って3つ選んで、やっぱすごいわ、これ、珍獣さん、やっぱ。これ、えぐいね。これ、えぐいね、やっぱね、見ると。
これはね、楽しいのレベルを超えている。
いやでしょうよ。これをやりたくてみんなやってんだからね。
うん、
これすげえわ。
あの、仙人って落ち着いてるじゃないですか。
はいはいはい。山のいるね、仙人ね。
の本当の意味での達観。
はい。
うん、勝ち負け。
はい。
いい。全然いい。そういうレベルじゃないよみたいな感じになれます。
すごい。そこの域に行ってみてえわ。すげえな。これはもう感じたわけですからね、それをね、今年。
うん。
うん。うん。
素晴らしい。
で、まあ、まさかそれ以外、その4分の1に全部打っちゃられるとは思わないわけじゃないですか。こっからが壮大なオチですよ。
そうです。
まあ、なんとなく分かってはいました。
なるほど。はい、そうなるわけか。
京都国際。この残りの3つどこ当てても勝てない感じしてましたからね、もうね。
まあ、すごかったですね。
うん。
苦しめましたね。まあ、じゃあ試合目から。関東1対1と神村。はい、これ2対1も、これもすごい。分からんもんですよ、野球はね。6回までノーヒットですよ、関東第一。
そうですよ。いや、まあ、終始、関東第一は打ってねえからな。
いや、でもそっからや
っぱ。あのチームですか。
うん、
まあ、ピッチャーがね、まあ、いいとは言え、
いや、ここで大郷君がここまでやると思わんですよ。
う
ん、
いや、そうなんだよ。大郷君がここまでやるっていうのは、もう鉄心といい、
うん、
うん、
そっか、鉄心投げてない。
やったよ、
刀なんか使わないはない、ここで。
すごいね、確かに、そうだ、うん、5回投げたんだもんね、5回1してたらいいよね。
大郷君も秋からちゃんと投げてるピッチャーなんですよ。まあ計画された
ね、
投手起用でした ね、
うん、でも酒井君来たらもう終わった感があったんですけどね、まあまあヒットは打ったのか、
ね、
いやもうこれなんて言っても最後でしょ、もう、
うん、
これドラマがあって最後出てくる代打の玉木君って子がいるんですけど、
うん、
この子ね、もう宿舎でもずっと振ってたんですって、甲子園行ってからも。
うん、
もう試合出れないと。だけど、もうずっと遅くまでバット振ってて、それを監督見てたんですって、やっぱり。
うん、
で、やっぱ、いつか使いたい、使わないかんなと思ってたけど、出すとこがなくて、チャンスなとこで、この、と思って、最後の最後で使って打つんですよね、これ、またセンターワンヒットですよ。
うん、
うん、
これもまたな、で、本人も最後に言って、僕はもう、やっぱ試合みんなが勝ってるけど、勝ってチームが勝ってるけど、やっぱりどこか自分の中でも嬉しさがね、半減じゃないけど、本当に喜べてなかったと。
うん。
で、そんな中でも、やっぱ信じて振ってたら、やっぱ監督に見てもらってて、最後、なんつうんだろうね、本当に野球やっててよかったって言ってたので、
うん。
うん、ねえ、最後これ出てなくて終わってたら、またこの野球嫌いに。なっちゃうじゃないけどね。で最後またそれでヒット打ってね、惜しかったっていうのもあって、これを記事で見た時とか奥さんにその話聞いた時とかもう泣けてきますやっぱね、3年間やってたのが。でこのセンターのバックホームがこれもう 100点すぎるでしょ、ね、これもう。もうこれ、しかもこれがあの熊本工業と松山商業のやったタッチアップ生まれたその日と同じ日なんていうのがまた。
そうだね。
えぐいよね。あれ回すよ、あのコーチャーは。絶対回す、
うん。
あれは行くべきじゃなかったっていう人もいたけど、うん、いや、絶対回す、あれは。あれはもうセンターが100、うん、もうスーパー素晴らしいセンターです、あれは。あれをやるために、ね、あれをやりたいがために、このやってますから、センターの、あのノックとかね、外野は。
うん、
見せ場そこですから、
うん、
もうそれこそノックで何万球もこう投げてたでしょうから、
うん、
それがやっぱ、あれ10回中1回の奇跡だなとか言うと、奇跡じゃないんですよ、あれ。バックホーム奇跡じゃない、あれ。うん、もう必然ですよ、あんのに。もうそのために何回練習してると思ってんのよっていうね。いや、もうこれ素晴らしい。負けましたけど、うん、私がやっぱ神村学園応援してましたけども、うん、関東第一すげえチームだなと思いましたね、最後も。あれ見せられちゃ無理よ。
もうでも、そうですね、ちょっとこの後の話もなっちゃいますけど、この準決勝2試合と決勝のスコア見てると、ちょっとこう異常ですね。
もう漫画だよね。漫画大学。
対2、
うん。そうね。そうね。疲労の中でしょうけども、もう、そうですよね。
まあ、バットとタイブレークはもたらしたこの感じ
ですね。そうね。確かに。確かに。変わってきたね、本当に。何年か前の野球と高校野球とは違うものになってるけど。まあ、これはこれで面白かったですけどね。
いやせっかく木田君のバックホームを褒めていただいたんで、私もちょっと上村のちょっと一個、
はいはい、
判断として、これは素晴らしかったなっていうところ、ちょっといいですか？
はいはい。
これ、イニングとしては、ゼロに終わるものなんですけれども、
はいはい、
これさっき言った通り、ノーヒットノーランから7回にって話したじゃないですか。
はいはい、ですよ。
で、これ結局、越後君って5番、バッター、ファーストの子がヒットを打つことでゲームって、要は動かしていったっていうのが関東一側なんだよね。
はい。
うんうんうん。
で、これ実は9回に、8回か。
うん、
8回に、これ申告敬遠の場面って覚えてます、
はい、
皆さん。
ありました、ありました、ありました。はい。
山本君のツーベースの後に、前の試合でホームランを打ってる高橋君と勝負をして、
うん、うん、
はい。センターフライね。
うん。まだ一塁空いてるのにね。だけど、越後は申告で歩かせるっていう。
越後君って言ったら6割で打ってんだ。
そうそう、この、うん、まあ、この試合とかも7割で打ってたのかな。ただ、この関東一位のチームをこう無効化するための手段をよく研究してるね、と思った。
うん、うん、うん。
関東一としてやってほしくないのが絶対それなんだよ。
うん、
もう高橋敬遠しろ、高橋敬遠しろって思ってたの。
うん、うん、
うん。
そうすると越後と勝負しないはないからさ、満塁になっちゃうから。
そうですね、
うんうん
うん、そしたらこれ点差が開くなっていう見込みでいたから。
はいはい、はい、見てるね、うん、はいはい、
でしかも そこでワンアウトだとしても結局熊谷まで回る可能性があるってことがあると、はいは
い、キャッチャーね、
もしかしたらこれ、うん、いや、まあ、結果的に高橋を抑えてるってことも大事なことなんだけど、
そうね、
うん、
高橋敬遠っていうので越後勝負ってことをやらなかったことのがあるからこそ、あの1点差でのバックホームの価値が出てきているっていうのもあるの
よ。
だから神村は少なくとも守備においては最善の手を尽くして木浦を迎えてるんだよね。
そ そうかそういうことか。
あ、木浦もか、うん、っていうところはそのこのゲームの中でテキストに書かれてると申告敬遠っていうだけなんだけど、
その中だ
けは見逃しちゃいけないところなんで、これは
いや、すごいね。
まあ、これロースコアゲームの面白さですね。
ねえ、そうね、そういう勝負だったんだ。駆け引き。
これが2点差とかだったら、そういう判断しない可能性あります。
しない、うん。そうね。
うん、1点差だからできたことなのかな。
1点差だったら、1点入ってるかもね、最後のね、9回の。
1点勝負になると、
うん、
まあ、ある種1か8かですよね。
まあね。
うん。
うん、
いやいやいやいや、
うん、まあ、そのツーベースっていうのがポイントかもしれないですね。
そうですね。
そうね、
うん、一塁空いてたっていうのがポイントですね。だから一塁だとしたら、一塁ランナーいたらその選択肢はなかったかもしれないですね。
うんうんうん、高橋君、あ、そのね、そのね、越後君、
ランナー一塁で高橋君だったら まあ、越後くんも敬遠はしないですよね。
うんうんですね。
しないですね。そうか。
うん。嫌な感じになってた可能性は全然あって。
うん。面白いな。
いや、だから、いや、うん。ちょっとうなったというか、あの、うんうん、やっぱり関東一号の目線で試合を見てるから、うんうん、やってほしくないことをやってくるなっていう。うんう
んうん、いや、すごい。
うん。
いや、しびれたね、マジで。手震えてたの見てて、めちゃめちゃ良かった、まあ、仕事しながら、
ね。準決勝でね、打率とかデータとか調子も分かってるから、
そうね。
まあ、でもありますね。まあ、ね
確かにね。うん、
やっぱ去年ベスト4まで行ってる時のその2回3回勝ち上がってくるチームとの戦い方っていうことを4チームの中で一番熟知してるのが神村だから、もしかしたら京都国際や青森山田だったらその判断はあの8回裏の場面で二塁打打たれたと高橋英一郎と向かった時の対応調方法は他の2チームにはできなくて、結果失点を知ってる可能性はあったけど、
そうですね、そうです、
結局今村で0点に抑えられたっていうのはその神村の経験値だと思う。
うん、ああ、なるほどね。
うん、いや、でも、京都国際は打てないからな。難しいよな。
じゃあ、西村打てるのかって言われたら、いや、そういうことじゃなくてってなるんだけど。
ねえ。まあまあ、でも、見事ですね。
いや、見事。ここは見事でしたね。ありがとうございますね、太田監督。
確かに。
全国県ってルールもね、最近のルールですからね。
そうですね。
いやで、俺、ずっとやっぱ準決勝まで行く中で、神村の優勝も全然その、うん、あっていいんだけど、
うん、
やっぱり正林が打たないままじゃダメな
んですよ。
最終回も正林が最初でアウトとなってからなんですよね、
うん、
これね。
うん、
岩下神村。
さ、もうさ、2、3、5、6がやるのはもう分かってんじゃん。
うん、
これまでの試合を見て。
はい、
うん、
っていうところは、やっぱ、だし、うん。いやー、やっぱ、神川のことが嫌だよ、やっぱ。
やだよね、めっちゃ打って、
ね、
全試合タイムリー打ってたんだからね、この試合も。
うん。
いいよね。
超異常というか、まあね、すげえチームだわ、やっぱ神村も。
うん。いや、ね、まあ、ね、本人もね、分かった上でそうなっちゃったんでしょうけど。
よう足つってましたね、だから。怪我してたんかなとかね、いろいろ考えました
けど、ね。いや、やってたんじゃないの、結構守備の3番プレーも2つくらいあったじゃん。
でした、ありましたね。
それ
もでか
くて。も
うね、テレトリってね、ポロってしちゃって、後ろにね、そらしちゃったのありましたね。そうそうそう、まあ、急ぐからね、しょうがないはしょうがないんだろうけど。あったのかもね。
結構だから、小林の価値というかさ、その、少なくとも高校レベルで、割とヒットなんかいつでも打てますよっていうのを、過去の甲子園とか地区で見せてて、
はい、
うん、でそれに走力と守備力があるよが
そうなん
プレイヤーとして
足速いの、ね、何気に足速いっていうね、そうそ
う、
だから本当に何もできなかったと思うんで、商売して
タイム
リーだったとかっていうのはあるんだけど、本人の目標値にするとそれはできないっていう、はい、
違ったですね、
うん、まあ、それのベストフォーマーしか違
う
から すごいと、
いやいやいや、いやすごい、
はい、
いやもうありがとうございました、感動で。神村とか全然関係ない阿久根の地区でも、この日に仕事してたんですけど、昼から行った老夫婦の家があったんですけども、毎日見てるのはしてたんですよ、もう甲子園を、うん、好きなんだ、好きなんですね、うん、まあ、巨人ファンのおっちゃんなんですけどね、もう巨人ファンかいと思いながら言ってたんですけど、うんうん、そしたらもう奥さんのおばあちゃんの方がもう神村が負けて元気がなくなって寝込んじゃって、あ、もう全然神村関係ないのに、やっぱ鹿児島代表だっつってこうやって熱入れて応援する人らもいっぱいいるんやなと思ってね、もうショックで寝込んでるんだよ今奥さんがっつって、そうやってこうね、いい人にをこう揺れこう体調まで動かすような熱い大会でしたよ、だからありがとうございますですよ、うん、神村学園は。
そうですよ、
うん、
いや結構ゲームの中で見るべきポイント、いや、うん、まあ、1点差だったらそりゃそうなんだけど、
うん、
濃いわ。
面白かったですね、うん、これは面白かった。
やっぱ1点差であって、酒井が無失点のままこう行くっていうところが、やっぱり、その京都国際に食らいつくためには、酒井が1失点でも多分準決勝までにしてたら、 この見方にならないというか、もしかしたらワンサイドあるかもねってなっちゃう、
はいはいはい、
中での、うん、1点差のままだったし、ひなのあの好返球もあって、酒井が結果的に無失点で決勝を迎えられたっていうのは、見方としては、うん、
でかいね、
重要なファクターだったと思います、僕は。というと、やっぱり八浦の、上村のあの采配も、そのために、無失点のためには必要だった、采配だったなと。
すごいね、見方だね。
うん、
ね、
いや、しびれました、ほ
ん
と。
うん。
面白かった。2対1。関東第一。
うん。
そして次が、青森山田と京都国際3対2。これ2点取るのよね。うん、青森山田が先に。
はい、まさかの。うん、
こっからなんだよ。そうね。
もう、これは、6回ですね。
6回が、
そうね。いや、だから、ここの準決で蘇ったか、クリーンアップの 1回だったわけじゃん、これ。
うん。
いや、でもね。
ね、うん、まあ、あの、ペキ君のピッチャーゴロですね。あれがグラブ入ってるか入ってないかだけの差だったんですよね。
ああ、なるほどね。
ランナー3塁で。
6回だね。
ああ、
それだね、なる
ほど。ここグラブ収まってたら、三塁ランナーはいけないから、一塁アウト取って。
なるほどね。
あの、本当に6回だけです。まあ、あの、2本ヒット打たれてね、ノーアウト1、はい、2塁までは、まあ、ちょっと変わりっぱなだからしょうがないみたいなことやりって。はいはいはい同点まではまあしょうがなくって、
うん、
あの3点目のあのワンプレーが試合決めちゃう
なるほど
ことは分かってたはずなんだけどちょっと軽かったんだよなあの守備が
割
と簡単にポロってしちゃってる あの打球のこぼれ方だけでしたねまあじゃあその後点取れたのか青森山田はっていう問題ありますが
まあね、
まあでも一気に行かれちゃったとこだけかな
うーんなるほどね
うん
いやこれもいい試合やなこれ中崎くんが4回で5回から西村くんね
うん、
準決から系統モードやめてほしいです、本当に。
本当よ。
うん。
そうだね。いや、でも、あんまり山田もですもんね。下山君からの関君。
いや、下山は、まあ、もう、これはお互い決めてたんでしょうけどね、ゲームプランの中で。
うんうん、そうね、うん。
うん。
いやー、だから、うん、下山が作ってくれてるんだよね。
そうですね。
いや、このチームにおいて、関が。うん、関が打たれるっていうことに関して何も言えないというか、
うん、
結局、クーリングタイムある以上さ、ほら、先発みたいなもんだから、うん、計画結構である以上。
うん。
うん、
で、悔しいんだけど、ずっとカブトムリと系統のタイミングは合ってんだよね、俺も。
悔しいんかい。
うん、俺、下山のこのピッチングが合っても6回からは、
はいはい、
行く
やっぱり関なんだよね
なるほどね
うん
そっかそっか
いやでもやっぱ関が打たれたらもうしゃあないというか
しょうがない
もんねまずピッチャー頃の件もあるけど
2-0 だったらね特にね
いやで6回以降よく抑えた
うん
うん
あそこからメンタル立ち直せる関君は
すごい、まあ、まあねすごいね
うん
地球で1安打しか打たれてない強いね。
だから
強かったなマジ。
むずいよね。だから結局これ9回裏もさ、原田がフォアボールで出てさ、
うん、
まさに甲子園の魔物発動モードなわけじゃん。
はいはいはい。
一挙勝つこと考えると、
うん、
で初球ってダブルプレーがーって言うんだけどさ、
はいはい。
これだから じゃあお前そのこの後の話になるけど、決勝の最後のタイブレイクの初球、うん、逃したのはどうなのっていう話だから、
うん、
あんまり初球どうのこうのって俺は全然考えないんだけど、
うんうんうん、
いやまあ打球死んでたしね、
うん、
うん、
あと西村なんですよね結局マウンドにいるのが、
うん、
つらい出ない
出ないね西村もいいですね。
荒れてるから見逃していこうと思ったらバンバン入ってくるし、
振
りに行ったら外れるし、まあ荒れ方がバッチリハマっちゃった感じですよね。
そうだね。
荒れてますもん、ボール自体は。
うん。まあでも、ここだけ守って、系統でっていう中で、一個やっぱ面白いのが準決勝って選手点取った方が負けてんだよね。
本当だね。カングラムスもね。
で、ほらどちらかというとそのメンタルとかさ、その戦術で崩れてないじゃん、うんうん、この2試合って、
うん。はいはい。
っていうのが本当に紙一重なんだよ、だから。
いや本当だね。
うん。
本当だ。
でも手織りで言うと絶対選手点取った方がってなるはずなんだけど。
うんうん
うん。
うん。
まあちょっとプロ野球ニュースみたいなコメントであれですけど、やっぱりノーアウト三塁から1点取れなかった時点、
あ
序盤で
2回
かな3回かな、ノーアウト2塁だか3塁だかになったところから1点入、結構簡単に取れなかったんですよね、
シ
ットポップフライかなんかで
3回かな、
3回ですね、
うん、うん、3回か、
いやそう、しかもそこが、その、結局、ノーアウト三塁で、島原田と石川の、
うんうんうん、
お前らが起きてくれなきゃ困るんだよ。
外野フライで1点だったところで、
あ、
その外野フライが出なかったっていう、外がストーブ分けちゃいましたね。ストーブか思って。
3点目ってことね、3点目を取れたら。
うん、あそこで3点取ってたら、僕は優勝してました。
本当だ
ね。いやらしい言い方ですけどね。
いやいやいや、いやそうですよ、でもね。
今年は言わせていただきたい。
いやいや。いや、すげえな。いい試合だね、これもね。
はい。
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 で、決勝が関東第一と京都国際で、京都国際がタイブレークを2対1で制すと。0-0なんだもんね。9回まで。
そうですね。うん、9回まで。
すげえよ。すげえよ、マジで。
そうね。これ、
いや、これは9回まで0点に抑えた関東一を、褒めるのもあるし、
うん、はい。
結局、終盤に関東一が結構ランナー2塁、2アウト2塁とかで、
うん、
最後1本出なかった、
うん、
関東一の目線からとそんな試合でしたね。
そうだね、うん、気持ち悪いだから、そこで点取って勝ってきたっていうところはあるので、
そう、そこの1本が出なかったですね、
うん、そうね、
本当に単打でよかったんですけどね、
うん、
最後の1本は、
うん、
得点圏とかにランナーは出しながら
毎回後半出して、
うん、そうなんだよな、まあでも、まあ、やっぱり戦前の予想では、長崎の時に点取っとかないとだから、
うん、
うん、いや、だからやっぱり9回まで投げさせるんだもあったけどね、
うん、
うん、で、引き続き、鉄心はよくやった、本当に。
いや本当によくやった、ね、よくやったってよくここまで戻ってきた。
そうだね、
いやー鉄心戻ってこなかったら、
いやもう決勝なんか全然ないよ、
うんうんうん、
地方もそんなに盤石じゃなかったから、
そうそう、
出てくるんだもんね、
それをさ相模と京都国際にやると思わないじゃんやっぱり、
そっか、マニアじゃなくて 畑中の夏だったのか。
多分それは俺らが予想してるからだと思う。
ん？そうかな。
あの圧倒的に間庭の夏だと思います。
いや間庭。間庭だったのかな。
フィッシュの夏じゃない？
いやもう僕らはそう語り継いでいこう。
フィッシュも負けちゃってんだけどね。
そうね。思いましたね、それは。
まあ、いいもん見ましょう。でも、決勝、ここ10年、20年の中でも、ここまでの決勝はないんじゃないですか。
いや、ないでしょ。まあ、再試合とかね、タイブレークがなかったらね、よくありました
ね。そうね。うん、決勝タイブレークだもんな。でも、タイブレークじゃないと点決まんないもん、この。
うん。飛ばないしね。
やっぱりそうか。飛ばないバットとタイブレークっていうルールが微妙にこううまく、
うん、リンクしてたのかもしれないですね。
うん、すごく噛み合った夏だったのか、うん、
かもしれない、うん、これが打ちまくる飛ぶボールでタイブレークやったらもっと大変だったでしょうね。
いやだからもう、
うん、
飛ばないで4対1なんじゃない。
タイブレークになってねえのかな、うん、その前にな
ってないと思う、う
ん、ああ。なるほどね。このベスト4がどこが優勝しても初優勝だったんですもんね。
そうね、
うん、面
白い。しかも春から連続出場の4チームでしょ。
ああ、す
ごい。先発も出てって言われたから、うん、もう世代を代表するチーム、秋から勝ってないと先発出れないからさ。
そうだよね、新チームでね。うん、すぐですからね、新チームになって。
うん、ね、
うん、もう始まってますから。
ねえ、もう始まってんのはすごいよね。
うん、東京都の組み合わせもね、昨日出ましたから。
もう始まってますからね。
でもあんまそこを追っちゃいけないんでしょ、早めに。神獣さん的
には。あ、もう、神宮大会しか見えません。
神宮大会。神宮大会まで見て、その後情報を遮断するのがいいってこと
ですか。ああ、なるほどね。うっすらね、うっすらで覚えとくぐらいで。
つらいな、練習試合解禁を無視して高校野球過ごすのつらいな。
神宮大会見に行けるか、すごいね、近くだからいいよね。各地域の優勝チャンピオンの
集まった。本当にそうです、そうです、そうです。で、秋強いのは本当に強いんで、自力なんで。
はい。
すごいね。結成間もないまま、地方大会の優勝チームしか出てこないんで。
すごいよね。
クロックでは来れないですよ。
そうですよね。
うん。
でも、そっから伸びるとかあるからね。高校生はね、夏、うん、その後、春からの夏にかけてが伸びるとかね。
うん、
いやもうずっともうずっと見らなあかんやん。じゃあもう大変やなこれ。
そうですよ。
まあ、でも説得力あります。じゃあちょっと優勝者を発表します。
はい、
31点獲得、まこさんが優勝でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
京都国際スーパージータ、はい、ね、うん、ノーマルが、相模と神村学園。素晴らしいですね、ここもね。
そうですね、はい。
で2位の友野君、これが、スーパージータが相模、
うん、
でノーマル関東第一と京都国際。
結構
見事、
そう
見事、
そうで京都国際が勝ってると友野君1位なんですよ、
うんうん、
あ京都国際じゃない、関東第一が勝
ってる、あ関東第一はね、うん、
関東第一が勝ってると1位、ひっくり返ってたっていうのがこれ面白い。28点獲得でございます、うん、いやーで3位が鎮守さん、
はい、
27点。
はい、
青森山田、神村学園、関東第一と。素晴らしい、
は
い、
多分ですね、この10何年やってます、12年ぐらいやってます、
やってますよね。
2010年とかからやってるかな、うん、
そうですよね。その十数年の合計得点より今年1年とちょっと可能性が
すごい
ね。確かに
今年すごいね。じゃあどうしたのっていう、急に。
だから、まあ、またあの、15年後ぐらいに会いましょう。
いやいや、そんなにコツつかんないでしょ、もう。
神社、それもう、ただ高校野球見る回数減らしたおっさんだよ。
そうだね。
神宮大会で遮断して、15年間潜るんだよね。
エントリーはしますから、ね、
潜る。
エントリーはします
ね。エントリーはするよ。そうだね。
見てた自分の情報量との戦いになってくるね、この先はね。
そうね。
YouTube とかなくなればいいの。
え、そうか、みんなそう見れるんだもんね。
YouTube だけだったらつらいな。点数上がるかもしれないけど、QOL 爆下がりなんだけど、俺。うん、
でも、バーチャル甲子園もあるからね、地方から
見まあね、うん。
いや、あれですよ、やっぱスカイエーガはあれ、スカイエーガ。
スカイエーガダメなんですか。
スカイエーガ全国の決勝を中継してくれ、あ、中継、録画放送してくれなくなったことが僕の中ではでかいです。
ああ、そうなんだ。バーチャル甲子園で見れちゃうけどね。
バーチャル甲子園の録画は見れないんで。
あ、そっか。そういうことか。なるほど、なるほど。逆にそれが良かったってこと。今年は見れてない分。はい、まあ、良かったです。まあ、でも4位。はい、ごめんなさい。
4位。
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 4位を言いますよ。
はい。
2人いまして、トマト。まずトマト。これタイガースキャストのメンツです。26点。スーパージータ京都国際、花咲徳栄神村学園。ここも花咲徳栄じゃなくて何か違うのが入ってるは分かんなかったと。
うん。
素晴らしいです。トマトもそうです。タイガースキャスト2人入ってます。ありがとうございます。
いいね、言い
ながら、タイガースキャスト20人ぐらいいるんでね、でもそういう言いながらね。はい。分母は多いですけど。そしてもう一方。コマネッチ次男。コマネッチさん。次男さんですかね。26点同じく。スーパージータ関東第一、相模と神村学園。素晴らしいですね。
だからベスト8の時点では、この、あ、でもそうか、関東第一と相模が当たっちゃってるから。
そっかそっかそっか。
え、だからそこら辺はやっぱり、あれよ、だから、新人先生との差はそこの、
そうだよね。
組み合わせるわけじゃん。
そうだよね。
うん。
そういうのもあるわけか。そうね、分かんなかったもんね、これでね、組み合わせして、ね、
相当にいい読みしてるんだけど、関東第一、うん、相模、神村って、
うん、
うん、だから、そこら辺がくじ引きの妙なんだな、
ね、神人
どこからって1位になってる可能性も全然あるわけだから、
ね、分かんない、そう、あるあるある、そうね、で、6位がまたお二方、フミヤさん、
はい、
神村学園スーパー時代してるんですね、フミヤさん。いつも関すあの神奈川を選んでるイメージ。
そうだね。
うん。
で、ノーマルが負けて悔しかったんでしょうね。
ああ、なるほど。横浜高校かね。
うん。
で、智弁和歌山と京都国際で25点。
うん。
素晴らしい。
すごい。すごい。
で、もう一方、汚れさん。神村学園スーパージータ関東第一、西日本短大附属に25点と。
うん。うん。
素晴らしい。10位まで言いましょうかね。8位が、とんがりダンディさん。スーパージータ新潟産業大附属と、神村学園京都国際。23点。
これ好きですね、僕。
渋いね、これで23点。すごいね。
すごい。
素晴らしい。ゼロがないですからね。素晴らしいです。そして9位はお二方。白大星&ケリーバッグが大好きでしたさん、
はい、
スーパージータが青森山田花咲徳栄京都国際で22点、
うん、
花咲徳栄だね、この辺も
そうね、だからやっぱりここまでの中で言うと徳栄千葉かだよね、
あ、
うん、出てくる県大高崎も含めてなんだけど、
そうね、
うん、
そこでね、でもう一方9位がミドパンさん、京都国際スーパージータ、大阪桐蔭、県大高崎。ここだね。
うん。
で、22点。ガチガチ。そうそうそう
そう。やっぱり、スーパージータ優勝で、俺は抜かれていくんだな。
そう
ね。スーパージータ、すげえな。
これが10位までから、9位が2人いるから、12位。素晴らしい。22点からが10位。優勝は31点。気になる方いますか？大丈夫ですか？岩間岩翔のこのスーパージータ0点で16点はすごいけどね。
いや、そうですよ。
これすごいけどね。いや、素晴らしい。結構神村をスーパージータにされてる方多いんですね。そんな中、
うち、
はい。
京林さえ打てば、
まあまあまあまあ、
ね。僕の人がそれを叶えられた夏だったんだよ。
うん。
そんな中、うちの嫁はですね、神村外しです。報徳学園京都国際大阪桐蔭で14点というね。
ああ、ダメです。色ゼロです、これもう。
これはダメです、これはもう
ドーピングです。選んで 14点ぐらいだったらもう色ゼロです。
もうダメですね、これは本当に、はい。そうですね、あとはどう、あ、渋い方いたかな。この辺かな。珍獣さんの奥さんも11点、2桁、うん、素晴らしい、
ね、山田
と智弁と報徳ですね。この辺が、
はい、あの智弁と報徳はいつも通りなんですけど、山田
の、ね、
教団の母校だっていう1点だけで母校かぶるっていう。
なるほどなるほど。
もう中日チームいないんだけど、その選手
本当だ。
いやだから、いやそうなんですよ、だから今あの家帰ると横浜の試合が流れてます。
あ、そんな好きなんだ。
強打好きなの。
強打しかみたいな。
そうなんだ、なるほどね。初出場というか結構初めて参加してくださる方も結構いましたね。名前見たことない。ただ今年は素晴らしいのは0点がいないんですよね。1出ないっていう。
そうだね。
1点目。
新球種は、新球種は何点。
新球種いきましょうか。新球種低かったので、
いやいや、まあ20点ぐらいいってるでしょ。
そうですね。
うん、
2ですから、高校野球の。
うん、スーパー情報量は多い。
そうです。情報量多い。スーパージータが県大高崎。
春の優勝校。
はい。うん、で、中京大中京。
世界チャンピオン。
で、智弁和歌山。
関西2位。
はい、6点です。おめでとうございます。手術成功を祈っております。お疲れ様です。最初と最後でいじるっていうね、進級してる。
そうです、そうです。新球史で始まり、新球史に終わるっていう ね、
でもこれ嬉しかったのが、ね、チキンバレーとかも名前あったんですよ。生きてたんだなと思ってね、よかったよかったと思って。チキンバレーは早稲田実業、報徳学園、興南という、これも同じく6点、こっちの6点の方がいいよね。まあ、
そうです、いいですね、いいです
ね。いや、すごい新球史してるじゃん。
同じ6点でもこっちがいいよっていうのは、ちゃんまつさんの奥さんなんかいいですよ。金足農業、早稲田実業、大阪と、ああ、でも大阪とやってるか。
大阪とみそうね。
6点入ってますね。ネオ太郎さんの明豊、掛川、西、早稲田実業、これで6点。いいね、こっちの方が。新球者良くないっていうのに。かわいそうだね。いや、いいですね。
あ、ゼロ点が、そうか、いないのか。
いないですね。
今年いなかったですね、0点で。
さ、0点がいなくて、この一番下にいる人が、6日の2回戦ってことはさ、いつもさ、2日目とか3日目で、
チーン、そうそう、
結構いるじゃん。
いた、いないね、今回ね。
すごいね。
だから、まあ、要は、2回戦スタートの1点のみ、ということになってるってことなんでしょうね。
うん、そうだね。
あ、
2回戦ってそうなるからね。
ここでもタイガースキャストの12歳で現役引退ってこうね、いますから、やっぱ上と下を取りますね、タイガースキャストはね。素晴らしい、
ね、
素晴らしい。
ちなみになんですけど、大甲子園で何もかかってないじゃないですか。
はい、名誉だけ
です。タイガースキャストのヒエラルキーぐらいはかかっててもいいっすよ。
そうっすね。ちょっと1年間下に見ていきますよね。だから
そうそう、
トモロートマトはやっぱ素晴らしいなっていうね、もう3をつけていかないといけないんですけど、ね、うん、この間の12歳で現役引退の1点はもうずっと言っていきますね、これは1年間 ね、ちなみに選んでるところが智弁和歌山花咲徳栄明豊です
ね。
ちょっとお気に入ってこれやっちゃって、
これだいぶだいぶ空振ってるね、
やばいやつ
だよ。お気に入って叫び声が聞こえる。
やばいよね。これはやばいよ、引退軍、これね。
これちょっと11歳でにちょっと変えよう。
そうね、1個減っちゃうね。
1年早くやめさせよう。
そう、これはちょっとそうだね、他の1点の方と比べると、
そう
ちょっとやっちゃってるね。だってこの、一番高校旦那さんは花咲徳栄なると北陸で行ってんですから、これは違うぞ、引退君の1点とは。これはちょっと良くないね。
やっぱり E さんのさ、その長野日大、木更津総合生、カタリナとかもさ、そのなんか出身来たみたいな、はいはい、なんか、お店自体を感じるじゃん。
そうね。
まあまあ。木枠から花咲徳栄明豊は、
そう
ただぐるんぐる回せんじゃん、これ、開幕
で。いやでもね、これ引退君も一応ね、和歌山出身なんですよ。和歌山出身で今、埼玉にいるっていう後付けが載ってますね、多分これね。うんうんうん、
あ、もうダメじゃん、引っ越した方がいいじゃん。
、
もうちょっと北に行こう、北に行こう、群馬、群馬行こう、群馬。
うん、高崎、そうそう、高崎やってもダメだな、
ね。そうか。
あ、でもこれは後で聞いとこうかな。まあ、地元と、そうだね、毎年選んでそうな気はしますけどね。
うん、
たまたまだったのかな。まあでも、まあ、結果的にまあ寒い1点だったよっていうのだけはこれ音声に載せときますね。でもこの辺でもちょっと懐かしいのもコロンコさんも2点とかですね、うん、これも勝ってないですね、うん、トロンコさんのもいいね。花咲徳栄智弁和歌山富山商業、
うん、
おお、ね、富商なんか行くのは結構今年の日程度ぐらいで行くと結構レアなはずかもね。
玉広井さんとか松木さんもこの辺にいますからね、2点で。
うん。
下と下の、おかしい名前があるのに。うん、どうしたどうした、
うん。まあそうですね。まあ中日ファンの僕からすると、大きな声を出せるのはここまでっていうことでいいですかね。
なんでですか、はい、中日だ。中日関係あります、ね、今、は
い。中日。西武ファンの声は今ちょっと、
ね、いやいやいや、まあまあまあ、まあ、いや大甲子園ですから、
大甲子園っていう点においては僕はマウントを取っていきますよ、
う
ん、この1年
は、うん、
で来年華麗な0点を決めてやりますから、
ね、いやいや、そうです、
うん、まあ、0点も難しいってことが証明されたからね、
うん、難しいですよ、
誰もいないから、
うん、3日目の第1試合で終わるなんてことはね、これ許されないですよ、これは。
それ
トトビックを買った方がいい。え、私が多分ね、何年か前にやらかしてるんですね。
すごい。
0.15。
一番最短は1日目で杉さんが終わったんですよね、確か。
1日目か2日目か忘れたけど、確か歴代最速は
杉浦だったんだよね。すげえね、それ。勝てない
。
勝てないよね、それはね。すごい。
宝くじ買った方がいい。
逆にね。よっぽどの確率だと。
今年は全体的に絶望してたね、ケンちゃんは。北陸と青森山田が当たったから、あの、総倒れ、あの、初戦総倒れはなくなったねぐらいの大きさしかなくて。
ああ。杉さんの見てみます？杉
さん。あの、霞ヶ浦で、智弁和歌山は倒してるから。
うん。
ああ、そこそこそこそこ。
うん。あとなんか熊本工業と。
工業ね。そうそうだ、北陸
が。で、負けちゃってみたいな感じだから。
総勢177名の方が今年はそうか、うん、ってありがとうございました。本当に
いや本当に楽しかった、高橋宏さんに本当に ね
高橋宏さん、
いとし MVP ですよ、
楽しんでくれてますよ、あの人も、ね、
本当に、ね、
平均では 10.10、 皆さんどうだったでしょうかね。低い方なんだこれ。
いったな、低いって言ったな、
これ
低いわ、
あ、今日取ってるな、
俺よく言ったら16点だから大して変わんねえわ。
いや変わるでしょ、6点は変わるわ。
ああ、そうか、
すごいすごい。
いやいやいやいや、
アスター0だから3勝分か。
いや、すごいよねそれね、それ取ってりゃだよマジで。いやー、面白いな、面白かった、今年も楽しく甲子園見させていただきました。
いや本当に、いやでもやっぱりこの2年間の上村は追っかけてておもろかったからね。
面白かったですね。
面白かった
本当に。
ですね。
正林そこでそうなるかいって話ですね。
まあね。でしたね。
だから本当に早瀬入り来た。
うん。
今岡ね。今岡がそう。まあいい、今岡。
今岡はね、プロ行くと思うぐらい。
俺もそう思う。
うん。
あの、社長に行けば引っかかってくるんじゃない？
うん、いいんだよね。はい、関西出身ですから。阪神ファンじゃない。でも今岡、匠って中野の匠と同じ感じだから。
まあ、どう考えても親御さんは阪神ファンですね。
そうなるから。でも匠すごいよね、その時期につけてる。
まあ、確かにそうか。
うん、
あの、この関東に多い新之助比率です。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、
新之助は多いです。
やっぱ安倍ちゃんから。
はい。巨人ファン。
なるほどね。あと無駄にトラ入ってる人もいますよね。無駄って
言うんですけど。トラ多いですね。
阪神じゃない、関西の方ね。うん、
いや、今大会はあの非常にいい選手も多く、はい、なんかベストナインとかもいろいろ考えたりしてたんですけど。
はいはい。う
ん、 やっぱりね、俺ちょっと一個最後京都国際のその、はい、一番最後に西村がエラーした時
の、あ、ショートのね、
うん、
うん、
俺奥井くんが好きでさ、
うん、
いや結局だから、ね、2年生のピッチャーと3年生のキャッチャーの相性の良さというか、
うん、
すごい難しいのが、うん、結局来年というかさ、新チームになった時に奥井じゃないキャッチャーと組むのは確定してるわけじゃん、学年が違うから、うん、
はいはいはい、うん、
で松井裕樹もこのパターンだったんだよね。
そうだね、そうだね。
宇賀君っていうキャッチャーがいて、
甲子園出れなかったもんね、最後
の年。全然、うん、ピッチングって変わるからさ、それを、くしくも、北田そこの羽根君がね、でも怪我しちゃったら、こう変化球が浮いてくるっていう、そういう生き物だから、
うんうん、
これを西村が来年も続けようものならってことなんですよね、やっぱり。
本物と。
うん、奥井。だけど、京都国際ってさ、もう名キャッチャー、生産校じゃん、ここも。
うん。
中が出てますよ。うん。
そうそうそう。だから、そういう意味でいくと、来年の京都国際のキャッチャーを注目しながら西村を見るとね。
うん。思いますね。なるほどね。
だ今年はそのね、その、今朝丸くんがいて、うん、じゃあそれ以外ドラ1候補いるのかっていうといない中で。
ピッチャーで。うん、
各校のやっぱキャッチャーのレベルの高さがちょっと尋常じゃなかったなって感じですね。
広陵の子とか、
うん、まあそれは多分ドラ1とかじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
高校野球っていう意味においてはもう声掛けとバント処理と、
はいはいはいはい、
ブロッキングセカンド送球、なんかすごいキャッチャーが良かった感じはしましたね。
わあ、じゃあどこ入ってもいいね、そのキャッチャー。誰行っても。
そうね、やっぱり間一的にも熊谷君とか、
絶対抑えてる。いや、いいキャッチャーだった。
いいね。終わらないね、その、この夏で終わったわけじゃない。まあ、プロ行かなくても大学行く子もいるでしょうからね。
まあまあ、行くでしょうね。今年のキャッチャー豊作だった気がします。
なるほど。
直プロはない、ね、あんまないかもしれないけど、
はいはいはい、
大学とか社会人でね、ちょっとまた楽しみですね。
いや、この音源は残りますからね、言ってたよって。なるほど、
はい、
いや、いい大会でした今年も。
うん、来年は皆さんだから15、16あたりはちょっと現地に来ていただきたいですね。
ですね、期待金ですよね。でも、取らないかんからね。あれ、
外野席も取りますよ。だから取りますよ。
外野席もあれなんですか？
外野は
抽選
しちゃいますね。内野より内側ですね。
やっぱ陰で見たいっすよね、4試合はね。見れんもんね。
見れないですね。
しんどい。その時はまた皆さんで声かけて、懐かしいですよ、徹夜して並んでた時期が。
うん。
あれがないわけですからね、今。
うん。でちょっと腹くくって早めにこのチケット販売開始前にもこの人この日って決めて、
そうっすね、
行きたいですね。
行きましょうよ、みんなでね、たまにはね。
うん、
はい、ぜひぜひ。いや、来年もまた出場校決まったらまたやりましょう、これもね。
うん、
はい。これを参考にしてたのかね、みんな。どうなんだろうね。
いや、してないでしょ。
してないよね。
うん。これ聞くぐらいだったら、1試合でも多く見た方がいい。
ああ、なるほど、うん、なるほどね。
予選の決勝ね。
うん。で、見なければ見ないほど点数は上がりますよ。
上がるってことなんだ。
見れば見るほど点数は下がってきますから。
なるほど、なるほど。うん。でも、大阪桐蔭、広陵がやっぱ優勝候補、健大高崎だよねって言ったとこがやっぱ集まって、それは俺らが言ったら関係ないのね、じゃあね。
いや、うん、もともと評価は高いよ。
ね、
やっぱり。
うん、
ここディスっていくよって言ってるのを選んでる人たちがいっぱいいるからね、ちゃんとディスれましたね、今回は。ありがとうございますね、本当に。
いるんですか、この放送聞いて、県大高崎スーパー自体する人。
いいでしょう。入院しちゃうよね、本当、それは。
いやーと、とにかく、ご無事にね、退院されることに乗って、ね、はい、うん。
本人は聞かないでしょうから。
聞かないんだ。
聞かないんだ。回って、いろんな人のチクリが入って、なんか言ってたよ、宣伝がって言って、新規さんはまた言ってくるでしょうからね。全然それでいいです。 愛のあるいじりでした。ありがとうございます。いや、この大会も本当盛り上げていただいて、陳珠さん本当3位おめでとうございます。
いやいや、ありがとうございます。本当に、ね、
まこさんとともろくんもおめでとうございます。
はい、
はい、
素晴らしい。ちょっと今度3人で飲みに行きたいと思います。
そうですよね、まこ、はい、さん、まこさんっていう方も初めましてすぎて、どういう方なのかも気になりますけども、
う
ん、
そうですね、
知人だよという方、去年のね、大工のともさんもいじりまくってたら、その知り合いの方はタイガースキャストの、あの今年から入ってくださったりとかもありまして、ご縁がありますから、
うん、
はい、また来年もお楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
本日4時間超えました、ありがとうございます。はい、大甲子園甲子園の振り返りでした。岩翔と珍珠さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
This program was brought to you by 千年チャンネル。